じゃあですね、いよいよ本番に入るんですけども、まあね、最後に一つだけ、大事なことは、今日のね、このビデオだけで、まあ、全てのね、話が、コピーライティングの全てが理解できるかって言ったら、それはちょっと難しいです。っていうのも、まあ、僕自身ね、5年間かけて学んできたことだし、メンターのミスター X がね、もう何十年も、その、コピーライティングを勉強してきたことを教えてくれたことで、で僕たち自身が、毎回ね、ミスター X のセミナーに何回も何回も出て、そして、深層心理とか本能とかね、自分のトラウマとか自分の弱みとか、いろんな話を聞かせてもらった上で、で初めてこのテンプレートを教えてもらって、あ、そういうことだったのかっていうのが分かったことなんですね。だからね、今日の話を聞いただけで、あ、俺は日本一のコピーライターだってなれるっていうことではないです。そんなにコピーは甘くないです。でも、そうね、本当にね、毎月ね、40万円とか50万円とか100万円とかね、簡単にレベルが上がるテンプレートの話をします。いいですか？じゃあ本番スタートなんですけども、最初にですね、まず、マインドセットから話します。で、コピーを書くときに、どういうマインドセット、どういう気持ちを持って、このコピーにね、ノートパソコンに向かえばいいのか、ペンと紙を持って、そのノートに向かえばいいのかっていう話をします。まずこのマインドセットっていう土台ができた上に、テクニックを話していくことによって、あなたがね、完全に理解できて、正しい方向に進めると思っています。いいですか？一つ目のマインドセットなんですけども、書いてくださいね。25% 進化。25% 進化です。でね、コピーを書いてると、どうしてもやってしまうのが、自分がもうシャリシャリ前に出てしまって、俺はすごいぞ、こんな苦労したんだぞ、こんなすごいノウハウを持ってるんだぞ、っていうふうにこうやってしまう場合があるんですね。もしくは、すごくないと尊敬されないと思って、まあ、本当相手がわからないようなこう話をしてしまったりするんですね。でも、誰もそこに共感もしないし、そんな人の話は聞きたくないというか、遠すぎると思ってしまうんですね。でも、ちょっとね、25% ぐらい進化した人の話は聞きたいと思うんです。なぜなら、追いつけると思うんです。似てるから、そこならいけると思うんですね。そう。だからまず、コピーを書くときにね、偉そうになるんでもなくて、すごく辛い話をするんでもなくて、とにかくね、同じ境遇から 25% 進化した人だよっていうのをこうね、こう見せながら、こう話していくと、人はずっとついてきてくれて、最後の購入ボタンをクリックしてくれます。二つ目です。二つ目は、デザインはメッセージを強調するために存在する。と書いてください。デザインはメッセージを強調するために存在するです。そう、これがデザインの秘密なんですけれども、これからね、ホームページをこう作っていくと、あ、なんか派手なね、画像をつけた方がいいんじゃないのかなとか、後ろの色はピンクがいいんじゃないのかなとか、すごく派手なね、デザインとかいろんなね、ロゴとかもすごい文字を使ったらいいんじゃないかなとかっていう風になってしまうんですね。そう。特に売れないと、あ、デザインが悪いから信用性がないんだって思うんですけれども、デザインはあくまで伝えたいメッセージを強調するためだけに存在するんですね。シャリシャリ、そのデザインが上に出てきてしまってはいけないんです。で、僕自身がその、何回もね、本当にシンプルなね、文字だけのページ、顔写真を入れたページ、デザインをたくさん入れたページっていうのを、すべてほとんどの商材でいろいろ出してきたんですけども、結局一番売れたのは、デザインがない文字だけのページだったんですね。本当にこれはもう不思議だったんですけども、デザインを入れれば入れるほど反応率が下がっていくんです。すべてがそうとは言い切れない。デザインがあった方がいいものもありますよ。でもそれはあくまで自分の伝えたいメッセージを強調するものだけに存在するって決めてください。だからね、派手なものとか、すごい画像とかにこう目を奪われないで、あなたのメッセージを強調するためだけに使ってください。ちょっとね、具体的なテクニックも話すんですけども、基本的に文字の種類ですよね。ゴシックとか明朝とか文字の種類。そして文字のサイズ。そのサイズがワードで言うと24ポイントだとか 10.5 ポイントとかありますよね。文字のフォント、文字のサイズ。それらっていうのは基本的に2種類までです。色もですね、文字のカラーも含めて2種類までです。で最大でも3種類。4種類使ったらもうアウトだと思ってください。最大でも3種類までに文字のね、種類とかカラーとかサイズとかを抑えるということですね。そう、それをやってください。これがデザインの秘密です。次のマインドセットです。許可を与える必要がある。と書いてください。許可を与える必要があるです。で、僕たちは、相手にね、お客さんにね、許可を与えてあげないといけないんです。で、何の許可を与えるのかっていうと、あなたは、お金を儲けていいんだよ。あなたは、モテてもいいんだよ。あなたは愛人を作ってもいいんだよ。あなたは英語を覚えてもいいんだよっていう、許可を与える必要があるんですね。で、なんでそんな許可を与える必要があるんだ。 もともとね、みんなお金も欲しいし、愛人も欲しいし、じゃあ彼女も欲しいし、モテたいし、英語も覚えたいしと思ってるじゃないかって思うかもしれないんですけども、多くの人は自分が欲しいものを得ることに罪悪感を覚えるんですね。で、なんでかというともうね、これまあ深い話になると、その子供の頃からね、で例えば子供が今、なんか、まあ、僕の子供がそのベイブレードっていうなんか、ベイゴマのおもちゃがこう流行ってるんですけども、そのベイブレードが欲しい欲しいって言った時に、ね、そんなお前欲しい欲しいって言っちゃダメなんだよって、まず勉強しろとか、そんな欲しいものを買いたかったらね、自分でね、頑張って仕事してお金を稼げるような人間になんないといけないんだよとかって、まあ、そういうことをついつい言ってしまうんですけども、僕たちはね、そうやって育ってきてるんですね。欲しいものを欲しいっていうことに罪悪感があるんです。欲しいものを得ることには悪いことだっていうのが、もう深層心理のトラウマに染み込んでしまってるんですね。で、僕もあなたも、あなたのお客さんも同じなんです。だから僕たちはね、すごいね、これいいですよ、いいですよ、こんなすごいメリットがありますよって語るだけじゃなくて、まずそのコピーライティング、セールスレターの中で許可を与えてあげる必要があるんですね。で、これね、僕自身の体験で、僕がお金がね、借金まみれからブレイクした瞬間っていうのは、その僕たちのメンターの平秀信先生の一言だったんですね。セールスレターのある一行で僕はブレイクしたんです。それは何かっていうと、お金が全てじゃないです。お金が全てじゃないけど、家族がね、楽して暮らすためにお金を稼いでもいいんじゃないですか？それは悪いことじゃないんじゃないと私は思いますっていうふうに書いてあって、それを見て、バッとなんかひらめいたというか、あ、俺はお金を稼いでいいんだ、家族のために稼いでいいんだっていう、その動機、モチベーションが生まれたんですね。それから、お金を稼ぐことに対して罪悪感がなくなって、どんどんどんどん前に進むことができたんです。そう。だから僕たちは、そう、許可を与えてあげる必要があるんです。例えばね、その、まあ、いいか悪いか抜きにして、じゃあ、愛人を作れる、そのノウハウをこう、売るとしたら、そのね、多くの人は愛人作りたいとか思ってたとしても、愛人を作るのは悪いことだ。俺は奥さんがいるから、彼女がいるからっていうふうに思ってしまうんですね。でも、例えば、その愛人を作ることによってね、もうあなたはね、もし彼女と今のまま付き合っていても、きっと別れてしまうかもしれない。でも、そのね、もしかしたら愛人を一回作ってみて、付き合ってみることによって彼女の素晴らしさがわかるかもしれないし、もやもやしているままね、ずっと過ごして彼女とこうギクシャクしているよりは、一回試してみたらどうですかっていうふうにこう、彼らの行動する言い訳とか、行動する動機っていうのを与えてあげたら、彼らは購入してくれるんですね。だから僕たちはすごいメリットを語るだけじゃなくて、許可を与えてあげる必要があるということを覚えてください。何を売るのでも、みんな欲しいものを得ることに罪悪感が覚えている。そういうトラウマを持っていることを覚えてください。次のマインドセットなんですけども、理由を話す。理由を話すです。で、多くの人は、まあね、人口のね、30% は、全世界のね、人口の 30% はなぜタイプって言われてるんですけども、なぜっていう理由がわからないと行動できない人がたくさんいるんですね。いいですか？じゃあ、例えば、例えばね、軽症を販売するときに、例えば50万円です。でも半額の25万円にします。って言ったとしても、多くの人が、こう思うんですね。どうせ最初から半額25万円で売るつもりだったんでしょって思うんですね。その理由がないからなんです。安くなるのにも理由がいるんですね。いいですか？返金保証してますよ。返金保証を受け付ける理由が必要なんですね。必ず全てのことに理由をつけて語ってあげないと、行動できない人が 30% はいるっていうふうに覚えてください。不思議ですよね。安くなるのにも理由がいるんです。そう。よくその、スーパーとかね、街とかで見たときに、常にその半額セールって貼ってある、その、お店とかありますよね。服屋さんとかで。そういうの見てももう素通りですよね。半額セールっていつもどうせ貼ってるんでしょと思いますよね。でも例えば、その、本当にじゃあ閉店するから半額ですよって言われたら、あ、閉店するから半額なんだ。本当に安くなるんだろうなって行きますよね。例えば、じゃあ僕がね、その、じゃあそうだ。じゃあ税金が払えません。ちょっとね、計算を間違ってしまったんです。税金が払えないんですよ。だから、ちょっと税金対策のために、どうしても今お金がいるから、いつもはね、10万円で売ってる商品を5万円で売るんです。だからちょっとお願いします。今買ってくださいって言ったら、人は買うんですね。ただ単に、半額にするから5万円で買ってくださいって言ったら買わないけども、そこに理由があると買うんです。そう、すべてのことに理由がいる。と思ってください。安くしてもポジティブなことにも理由がいるんですね。いいですか？理由を与えるんです。理由をつけるんです。次のマインドセットです。何度も言うです。で、これね、前も話したんでわかると思うんですけども、何度も言う必要があるんですね。で、何を何度も言うのかって言ったら、相手が聞きたいことは 何度も何度も何度も何度も何度も言うんですね。いいですか？人は自分のメリットとか自分が聞きたいことは何度言われても飽きないんですね。何回も聞きたいんですね。だから僕たちは違う角度からね、いろんな角度からいろんな言い方をして彼らのメリットになることは何度も何度も言ってあげる必要があるんです。例えばね、その返金保証だったりとか、その半額セールだったりとかっていうのは何回も語ってあげてもいいんですね。こういう理由で半額セールなんですよ。まあ、こういう理由で半額セールなんですよっていうのを違う言い方で何回も何回も言ってあげるんです。はい、一回言ったら終わりってことじゃないんですね。これ、具体的にちょっとテクニックの話になるんですけども、これ、結局ね、セールスレターをこう読む人っていうのは、書いた人はね、全部読んでもらえてると思ってしまうんですね。一行目のキャッチコピーの一文字目から最後のね、丸まで全部読んでもらってると思ってるんですけども、多くの人は読んでないんですね。あなた自身が人のセールスレターを読むときに覚えてほしいんですけども、まずパッとキャッチコピーを見る。でも、それで読むか読まないかを 0.5 秒で判断して、×ボタンを押す。キャッチコピーを見る。うん。ちょっと読んでみようかなと思ったら、その次の行を読んでみる。面白そうだなと思って、バーってスクロールして、いくらかなって値段を調べて、で、それからもう一回見直したりとかって、そういう経験あると思うんですね。多くの人は上から順番に全て読んでくれるとは限らないんですね。だから、いろんなところにね、大事なことを何個も何個も忍ばしておかないと、その人は見ないんですね。例えば、追伸の部分に返金保証を入れて、その上にも返金保証を入れて、最初の頃にも返金保証を入れてっていう風にしとかないと、そのね、3回見る場合もあるし、1回しか見てくれない場合もあるんですね。だから大事なことは、特にお客さんのメリットになることは、何度も何度も何度も言う必要があるってことです。次のマインドセットです。で、スポットライト。スポットライトは、お客様のためだけに当てる。スポットライトはお客様のためだけに当てるです。スポットライトありますよね。でね、こういう話をすると、そんなことは当たり前だろうって思うんですね。スポットライト。目立たせるのはお客様でしょ？そんなお客様中心でしょ？お客様があってすべて、お客様は神様ですって、みんなこういうふうなことを言うんですね。でも、スポットライトが自分に当たっていたりとか、自分の商品に当たっていたりとか、自分の会社に当たってたりとかするんですね。で、よくその、いろんなね、ホームページを見たときに、会社は創業何年、創業もう、じゃあ50年経っていて、こういう歴史があって、なんかどうだこうだって、ずらーっとその歴史が書かれていて、社長の顔がドーンって書かれて、社長の症状とかこう載ってるのありますよね。それ見た瞬間に、うわって思うんですよね。で、彼は、そうね、なんでこんなことしてるんですかって言ったら、それはもちろんお客様に信頼を与えるためです。会社の実績を見せて、信頼を得るためですって言うんですけども、心の中では目立ちたい。俺の会社はすごいだろうっていうエゴが出てしまうんですね。で、このマインドセットを持ってるとどういうことになるかっていうと、ね、顔写真の場所一つとか、顔写真の大きさとかが若干変わってくるんですね。そう、不思議なんですけども、その変わってくるんです。顔写真がこう目立つところから、そのお客さんが読む目線で、お客さんがね、本当に信頼してどんな顔だろうと思ったところに写真が配置されたりするんですね。そう、で、これは本当に具体的なテクニックっていうのはまあたくさんあるんですけども、そういうことじゃなくて、このマインドセットができていると、自分のね、会社がバーンって出たりとか、商品がバーンって出たりとか、自分の顔写真がドーンって出たりすることがなくなるので、スポットライトはお客様のためだけに当てるっていうことを決めておくってことですね。もうこれ紙に入って前に貼っておいてもいいです。コピー、そのね、セールスレターを書くときに。そう、それをね、今誓ってください。スポットライトはお客様のためだけに存在するんです。いいですか？次ですね。5つのルールを守る。と書いてください。5つのルールを守るです。で、これから話す5つのルールを、これからね、あなたが情報商材を売るにしても、何を売るにしても、このルールを絶対に守ってください。いいですか？一つ目が、購入のステップ、購入の手順をシンプルで、簡単で、わかりやすく、楽しくするっていうことです。購入ステップをシンプルでね、わかりやすく、楽しくするっていうことです。簡単にね。まあ、これね、後でね、テクニックの話に入ってきた時に、このマインドセットがズバッとくると思うんですけども、購入ステップは、本当にね、お母さんが、この3歳の赤ちゃんをね、こう手を引っ張ってね、連れて行くように、優しく、わかりやすくね、そんで、興味深くこう、引っ張っていってあげないといけないんです。お客さんは、3歳の赤ちゃんだと思わないといけないんですね。あ、俺の商品すげえだろ、どうだ、買え、ドーンって購入ステップがね、わかりにくい人がいるんですけれども、具体的に、どういうところをクリックして、どの部分、どのこういうページが開いて、そして、こういう風にしたら、こういうものが送られてきますよっていうことを、わかりやすく簡単に、クリエイティブな発想でね、面白くしてあげる必要があるってことです。で、二つ目が、セールスレターの中で、短期的快楽を与えると書いてください。 セールスレターの中で短期的な快楽をね、こう、まあ、満たす、欲をこう満たすようなものを与えるんですね。で、多くの人は、セールスレターっていうと、その、セールスするための、その、レターだと思いますよね。何かを販売するためのレターっていうふうに思うんですけども、そうじゃないんですね。そういうセールスレターはもう生き残れない時代なんです。読んだだけで得をして、読んだだけで何かテクニックを学べて、読んだだけで進化するようなセールスレターを書かないといけないんですね。そう、セールスレターの中で短期的な快楽を満たすようなテクニックを与えてあげる必要があるんです。で、三つ目が、命をかけて、自分が言っていることを真実だと証明するんです。真実だと証明するんですね。で、今までのね、セールスレターっていうのはどうしてもね、嘘の物語が入ったりとか、その古代的なことを言ったりとか、そういうふうなね、やっぱセールスレターが流行ってる時代があったんですね。でも今は、僕たちはね、命をかけて、自分の言ってることは真実だよ。この商品はこれぐらいのメリットがあるんだよ。あなたはこういう得があるんだよっていうことを、すべてね、命をかけて、そこに全力をかけて、真実であることを証明することが最も大事なんですね。そう。まずこれを覚えてください。次が、見込み客に何があっても1ミリもリスクを持たせないっていうことです。見込み客には絶対にどんなことがあってもリスクを持たしちゃいけないんですね。そう。まあ、これはね、後でまたテクニックを話していくとわかると思うんですけども、見込み客がね、ああ、なんかどうしようかな、これを失敗したらどうしようかなって思うような、そういう、ね、ドキドキ感とか不安とかを与えちゃいけないんですね。見込み客には1ミリも損をさせちゃいけないんです。で、最後なんですけども、購入作業を一緒にね、手をつないであげるっていうことです。で、さっきもちょっと話したんですけどもね、お母さんが3歳の子供を手を引っ張るように、こう一緒に手をつないで購入作業を手伝ってあげる必要があるんですね。多くの人は、申し込みボタンはこれですよ、ドーンって置いて、あとはもうほったらかしなんですね。それじゃあもうダメなんですね。どういう風にしたら変えて、どういう風なところをボタンをクリックしたら、そのね、初心者の人が分かって、どういう風なものが送られてきて、どういう風にして封を開ければいいのかっていうこととかを、その分かりやすくね、ほんと初心者の気持ちを忘れないでやる必要があるということですね。この購入ステップが、今までのセールスレター、今までのコピーライターとかはできてないんですね。購入ステップをシンプルで分かりやすく面白く、一緒に手を引っ張るように優しくやってあげた人が勝ち残るんですね。売れるセールスレターが書けるんです。この5つのルールをまず守ってください。いいですか？じゃあ次のマインドセットですね。心理学を学ぶと書いてください。心理学を学ぶです。で、コピーライティングは心理学の要素がものすごく強いんですね。で、これね、一つ、知ってる人もいると思うんですけども、チャルディーニさんという人が書いてる影響力の武器っていうのがあるんですね。本があるんですね。影響力の武器です。アマゾンでその影響力の武器ってこう入れると出てくるんですけども、それがね、本当に、まあ、素晴らしいコピーライターのバイブルになってる、その聖書みたいになってる本で、まあ、ものすごく心理学についていろいろ詳しく書かれてるんですね。で、そういう本をやっぱり読んでほしい。あの本は本当に名著なので、ぜひね、影響力の武器は読んでほしいんです。チャルディーニさんという人が書いてる本ですね。で、その中にね、出てくる話で、偏方性のルールっていうのがあるんです。偏方性のルール。漢字わからない人は後で調べてほしいんですけども、まあ、要は、何かをしてもらったら返さなくちゃいけないっていう気持ちがこう生まれることってありますよね。お中元をもらったら返さなきゃ、年賀状をもらったら返さなきゃ、ジュースをおごってもらったら何かしなきゃっていう気持ちが生まれるんですね。何かしないと気持ちが悪いんですね。そう、その偏方性のルールっていうのは、ものすごく心理学で重要な要素で、セールスレターでもものすごく重要になります。先に何かを与えて、で、お客さんは何かを返さなくちゃいけないっていう気持ちになるんですね。それが結局購入につながります。一つ面白い話があって、吸血コウモリって言いますよね。血を吸うコウモリ。ギギーっていうコウモリいますよね。そのコウモリが、すごく面白い彼らの暗黙のルールがあって、そのコウモリたちは、まあ、いろんなところに血を吸いに行きますよね。で、血を吸いに行っていくんですけども、たまにね、血が吸えない時があるんですね。まあ、動物がいなかったりとかした時に血が吸えない時があるんです。で、彼らは血が吸えないと死んでしまうので、どうするかっていうと、仲間の血を吸うんですよ。仲間のコウモリの首をガブって噛んで、で、血をチューチューチューチュー吸って、栄養を補給して、で、また暮らすんですね。だから、たくさん血を持ってるコウモリに、の近くに行って、おい、血を分けてくれよって言って、血を分けてもらうんです。そう。で、その吸血コウモリが面白くて、 こうね、血がなくてフラフラフラフラして、おい、血を分けてくれよって言った時に、あるコウモリさんがね、いや、お前には血は分けないよって、ピッてどっかに行ってしまいますよね。で、他のコウモリさんのとこに行って血を分けてくれよって言ったら、いいよ、俺の血を吸えよって言ってガブって血を吸うんですけども、今度はね、立場が逆転して、さっき血を持ってたコウモリが血がなくなって、そのね、血をもらいに来たコウモリさんのとこに、おい、血を分けてくれよって言ったら、彼は分けてくれないんですね。なぜかというと、血を分けて、彼が最初にくれなかったからなんです。吸血コウモリにもその偏方性のルールがあって、血を分けてくれたコウモリには自分の血を返すんですね。でも分けてくれなかったら返さないんです。でこういうね、偏方性のルールとかっていうのはものすごくそのセールセーターを書く上で重要になるので、まあね、ちょっと時間がある限りは、まあその影響力の武器っていう本をこう読んでみて、いろんなね、そういうテクニックとかっていうのをこう学んだ上でセールセーターを書くようにしてください。じゃあ次ですね、書いてほしいんですけども、ソーシャルプルーフと書いてください。ソーシャルプルーフ。まあ、これ、日本語に調べてほしいんですけど、まあ、社会的な証明ということなんですけども、特にね、このインターネットの世界っていうのは、その社会的な証明が必要なんですね。なぜかというと、顔も見ない相手から商品を買うわけですよね。で、彼らがみんなね、お客さんが何を考えるかって言ったら、この商品の評判はどうなんだろう、この人の評判はどうなんだろうって、この、口コミとか比較サイト多分見たこと一度はあると思うんですよね。そういうふうに、社会的にね、証明されている何かっていうのを、その、信頼する、その、自分の理由として選んで、で、それで初めて商品を買ったり買わなかったりするんですね。どんなにあなたが、俺はすごいぞ、こんな商品がメリットがどうだどうだって語っても、人は信用してくれないんですね。第三者の意見、社会がどれだけね、周りの人たちがそれを証明してくれるかっていうのを気にするんですね。それがやっぱり、今までのその、オフラインの世界よりも、もっともっと強調された独特の世界なんですけども、この社会的証明っていうのを入れる必要があるんです。で、まあね、例えばその、まあ、簡単に言うと、白衣を着たね、お医者さんがこうバーンって現れたら、やっぱり、うさんくさいなっていうふうには普通は思わないと思うんですね。それだけでやっぱり、お医者さんはすごいなっていうイメージがあって証明されてますよね。彼の社会的な凄さっていうのは。なので、そういうふうに、まあ、権威の声だったりとか、権威の証明だったりとか、お客さんの声もそうだし、社会的証明っていうのをものすごくセールセーターに使っていかないといけないんですね。これはあなたのランディングページありますよね。あなたのビデオランディングページにも、やっぱその社会的証明っていうのをこう入れていく必要があるんです。例えば、まあ、ちょっとしたテクニックになるんですけれども、集まったアンケートを実際に載せてみる。たくさん載せてみる。そうすることによって、あ、いろんな人がアンケートに答えてるんだな。じゃあ俺も答えようっていうことになるんですね。その社会的証明っていうのはものすごく、インターネットで、セールスをする、商売をする上でものすごく重要になるので、かなり注意して覚えてください。で、次なんですけども、これ、セールスレターを誰に書くかっていうテーマで、必ずコピーライターは詰まるんですね。うん、一人にね、例えばあなたが、奥さんとか旦那さんとか子供とか友達にね、何か物を売ろうとしますよね。それは彼に向かってセールすればいいですよね。彼の恐怖、フラストレーション、彼の具体的に得たい結果を知って、こういうもの、こういう恐怖持ってるよね、わかるよ。じゃあ、こういうのはどうっていうふうに売ってあげればいいですよね。でも僕たちは、一人ではないですよね、売るのは。100人、1000人、もしかしたら1万人とかに売っていくかもしれない。じゃあ一体、その1万人の誰に書いたらいいのかっていうのに詰まるんですね。コピーライターはここでいつももう詰まって、挫折して、で、ちょっとの人にしか響かないようなセールスレターを書いてしまうんです。で、これは、この話ものすごく深いんで、ちょっとね、このビデオで全部は説明できないんですけども、まあ、簡単に言うと、フュージョンさせるんですね。フュージョン。で、ドラゴンボール。っていう漫画をこう見たことがある人は、フュージョンって言ったらわかると思うんですけども、まあ、簡単に言うと、合体させて、その、ね、二人の人間が合体して、一人の人間になるんですね。で、その一人の人間になった時には、お互いのね、その、お互いのその、性格とか長所とか短所とかっていうのがこう合わさった一人の人間になるんです。僕たちは、セールセーターを書くときに誰に書けばいいのかって言ったら、たくさんの見込み客をフュージョンさせて、一人の人間を作って、その人間に向かって書くんですね。具体的にね、どういうふうにフュージョンすればいいのかというと、まあ、ものすごく深い話になるので難しいんですけども、簡単に言えば、共通点を見つけることなんです。みんなが言ってる、みんなが持ってるような恐怖、みんなが持ってるようなフラストレーション、みんなが持ってる具体的に得たい結果を、たくさんのアンケートの中から共通点を見つけて、本質的なね、共通点を見つけて、で、一人の人間を作り上げる。そしてその彼に向かって書くんですね。で、僕はもう、今はまあなかなかやらなくなったんですけども、まあ昔はその、すべてのアンケートをこうプリントアウトして、本質的なね、言葉とか共通点にこう線を引いて、それをこのインデックスカードに移して、 で、それをひたすら読み込んで、一日かけて読み込んで、で、その人の名前を考えて、その人の性格も考えて、その人のね、パソコンスキルも考えて、その人の家族構成も考えて、その人のね、例えば、まあ、恋愛商材だったら、その何人今まで付き合ったんだろうとか、その性格とかを考えて全部書くんですね。で、絵が上手い人は似顔絵描いたら方がもっともっと深く入れると思うんですけども、そうやって、みんなの合体させて共通点を見つけて、一人の人間を作り上げて、で、彼に向かってコピーを書く。っていうこのイメージを持っておいてください。あれ、ああ、この人に書けばいいんだ、この人に書けばいいんだじゃないんです。合体させて一人の人間に書くんですね。これがまあ、フュージョンというテクニックで、まあ、本当にね、コピーライティングの話を、また聞きたい人は、また、まあ、これからね、セミナーとかやるかどうかわかんないんですけども、まあ、そういうところで深く入っていこうと思うんですけども、あなたがセールスレターを書く人間は、たった一人なんですね。大勢をフュージョンさせた一人なんです。これを覚えてください。次がですね、理解と書いてください。理解。まあでもこれほど重要な言葉はもうコピーライティングでなくて、コピーライティングで最も重要な言葉だと思ってるんですけども、人はね、理解されるためだけに生きてるんです。まあちょっとね、極端な言い方になるんですけども、理解されたって感じたら、人はもう、その人のことを信用するんですね。で、前にね、コピーライティングの話、ランディングページのところで話したので覚えてると思うんですけども、その、アメリカでね、集団自殺した人が、の生き残りが、なんで教祖様と一緒に死のうと思ったんですかって言った時に、他のね、家族とかは、誰も私、本当の私を理解してくれないけど、教祖様だけは理解してくれると思う、理解してくれた。だから、彼が死ぬと言ったから死のうと思った。っていう人がいたんですね。そう、それほど理解っていうのは強烈なんです。うん。で、人はね、本当起きて、目を覚ましてね、朝ね、その会社に行ったりして遊んだりとかするのも、基本的にはその理解されるたい、理解されたいと思って生きてるっていうふうに言われてます、心理学の世界で。だから僕たちは理解をしてあげないといけないんですけども、これ、まあ、セールスレターだけじゃなくて、あなたはね、子供がいたらその子供に対してもそうだし、旦那さんとか奥さんとか、まあ、上司もいるし、部下もいると思うんですけども、その人たちもみんな同じなんですね。で、これね、多くの人が勘違いしてしまうんですけども、理解することが、あ、じゃ村上さん理解すればいいんですねっていうふうに思ってしまうんですね。で、理解することには何のパワーもないんですね。いいですか？俺は奥さんのことはもう10年も付き合って 100% 理解してるぜって思っても意味がないんですね。それを相手に伝えなければ何も始まらないんですね。理解してあげても、相手はそれを、あ、理解してくれてるんだって伝わった時に初めてそこでパワーが生まれるんですね。だから、理解するだけにはパワーはないと書いてください。理解にはパワーがない。理解していることが相手に伝わったときに、初めてそこにパワーが生まれるんですね。いいですか？で、さらなる奇跡と書いてください。ちょっと早いんでかなり書くの大変だと思うんですけど、ビデオ止めながら書いてほしいんですけども、たくさん話すことがあるんでね。さらなる奇跡と書いてください。で、理解することにパワーはない。そして、相手が理解されたと感じた瞬間に、そこにパワーがある。そのさらなる奇跡は、相手がね、自分以上に、この人は理解してくれてるって感じた時に、奇跡が生まれるんですね。そう。で、まあ、深い話なんで、まあね、ちょっとこれマインドセットだけ覚えてほしいんですけども、あ、この人理解してくれてるな、じゃなくて、この人は、あ、本当に自分のこと以上に、俺のこと分かってくれてんだなっていう瞬間、人生振り返ってこう思ってほしいんですね。あ、それが言いたかったんだよ。本当そう思ってたんだよ。でも言えなかったんだよ。っていうふうに、相手がね、思った瞬間に、奇跡が生まれるんですね。そう。で、セールスレターっていうのは、このマインドセットで、お客さん以上に、見込み客以上に見込み客のことを理解してあげて、それを伝えてあげること。そういう気持ちで、セールスレターを書く必要があるんです。いいですか？じゃあですね、まあ、マインドセット。土台の部分はこれで終わりです。